他仕事。昨夜話した神楽は、中里氷川神社だけでなく、北宿の八幡神社様でも、新暦の4月23日に行われているが、その頃になると、他のある柳瀬川沿いの村々では、ないしろにもみをまく、もみ振りが始まる。そこで今日は、年中行事から離れ、田植え過ぎまでの他仕事をまとめて話しておきます。なお、ここでは、月日を新暦で語りますので、お間違えのないよう。さて、神楽の前、4月半ば頃までには、他のうないを済ませている。うないとは聞き慣れぬ言葉じゃろ。これは、田畑を耕すこと。クワのように使う四本刃の四本漫画という道具で田を掘り起こすわけじゃが、その田土は冬場に水を抜いておるから硬い。一度荒起こしした後、暇を見ては何日もかけて土くれを細かく砕いていくが、そのことをこの辺りでは、きっこしと呼んどる。小さい頃より、きっこしと呼んできたので、何の不思議も感じなんだが、改めてそれがどういう意味か調べてみたら、どうも、切って転ばす。これを言う、江戸言葉の鉛らしい。やじさん、北さんの東海道膝栗毛に、山にきっ転ばした松の木、丸太、などとして、きっ転ばすという言葉があるから、そうした言い方が詰まって、きっこしとなったように思える。まあ、年中行事と同じに、農作業の言葉にも古くからのものが残っておるということじゃが、この作業も遅くなると草が立ち、手間がかかるからその前に済ませておかねばならなかった。うないが終わると、その月の20日頃には苗代作りを始める。北宿あたりでは、神楽を終えた翌日か翌々日、24、5日に石上げを行う。前年の10月頃、谷は水がいらなくなるから、その時点で石を壊し閉じ取る。だから内城を作るために石を作り直し、水を流し溜めて水位を上げ、絶え巡らす用水へ水を引き入れるわけじゃ。これは大掛かりな仕事なもんで、堰を作る組と、埋まり込んだ用水をさらう組に分かれ、手分けして行う。堰では木杭を打ち込み、そこへ竹を絡めて水流を塞ぎ止めるしがらと呼ぶものを作っていく。ちなみにこのしがら、本来はしがらみの実が欠落して伝えられたもので、漢字で書けば、柵、人に使う人間関係のしがらみといえば、皆さんにも馴染みがあろう。それもこうした咳に使うような絡めて作るものから来ているということじゃ。なんだか農作業を解いているのに、言葉の成り立ちのような話になってきたな。さて、こうしたしがらだけでは、漏れる水もあろうから、俵に泥を詰めた土俵も作り置く。他方の用水さらいは、一本の大きな用水を幹にして、そこから小さな用水が枝のように出ておるが、大きな方は共同作業。枝にあたる小さな方は個人持ちなので、家ごとの作業となる。このあたりのあぜは、真四角に切られたようなものはない。皆、うねうねと曲がり、定まらぬ形をしておるが、それは柳瀬川が作り出した高低ある微細に変化する地形の上に田を築いておるからで、稲竹に合わせ、なるたけ浅く水を溜められるよう土地の水平を読み取りながら、一つずつの区画を求めるがゆえに不定形にならざるを得なかったということ。そうしたことで他の区画は、 昔から手作業で作られてきたわけじゃから、地形の微細な変化を巧みに利用し、それに他の区画を沿わせることが大小様々な形の見事に連なる電池の景観を生み出してきた理由ということになる。余談になるがな、この下軸あたりの電池は一見平らなように見え、実はかなり高低差があり変化に富んでおる。円通寺北側の田は水持ちの良いドブッタで、そこから下の田はどれも良かった。ところが今の代田団地のあるあたりの田は基盤が砂利で水持ちの悪い田。こうしたところを片田、まあ下が硬いから硬い田という意味でそう呼んでおった。つまりは水を保つ粘土が豊富だったり、そうでなかったりしとるわけじゃが、なぜそうした違いがあるかというと、洪水も一つの要因になっとる。柳瀬川では、明治の末にも大洪水があり、能代などでは、辰地がえぐり流されて下の砂利層が表に出、田ができなくなったところさえある。つまり、もともとの地形の出来方のほかに、災害等の影響もあり、この辺りはかなり複雑な地形をしているということ。じゃが、ドブッタよりも、水持ちの悪い片田の方が良い米が実ったりするから、まあ理屈では考えられぬ不思議なこともあるということじゃ。ここで話を元に戻し、苗代の最後の準備となる高木に入る。この高木には手間をかけた。昔は人力であったが、戦後しばらくは人手不足から牛や馬を使うようになった。この時水平がわかるほどに耐え水を張っている。そこで前の年の稲の切り株が下の方へ入っていればよいが、浮いているものもある。そうしたやつは、ばらけるまで牛馬でかき混ぜるが、残されたものがあれば、後戻りしながら人手でそれを下へ突き込む。風など吹けば、風下へそうしたゴミが寄り集まるから、それももみをまく前に取り去っておく。苗間作りの極意、それはな、水はなるたけ少ない方がよい。だから平らにならすことが大切で、深いところや水面に土の上がるところがないようにする。立派に出来上がればな、橋のあぜから見渡せば、そこに鏡のように空が映し出されてくる。そんな時思うことがあってな、それは神社の御神体になっておる鏡。わしはあれを思い出す。一生懸命やればな、月が他に映し出て、神様が寄りついてくれるとな。さて、苗代の方はこうしておいて、もう一方の種もみの仕立てじゃが、これは下宿あたりでは、岡倉を終えた24、5日を目安に水へ浸す。種もみは乾燥しておるから、そのままに撒くと浮いてしまう。そこで桶に水を張り、1週間くらいかけてじっくりと水を吸わせる。量は一旦300坪、991.7平方メートル。あたり4升の勘定。浸し終えれば、ザルへ上げ、表面を乾かす。濡れたままでは手について負けぬからな。このあたりでは5月1日が種まき正月と言われ、種おろしの日と定められておる。種もみは皆同じに苗を揃えて育てねばならぬから、まき加減が難しい。慣れぬ人がやれば、均等に負けずにどさっとなる。一旦そうしてしまうと、巻き直すわけにはいかぬから、 育ては竹の高いのやら低いの、また負けて育たぬものなぞできる。そうして不揃いとなれば、実りも時期を違え大変なことになる。その家ごとで多少異なるが、巻き幅はだいたい四尺、約120センチ。一筋終えれば、内代に一尺、約30センチの歩き幅を開けながら次の筋へ巻いてく。この日はどういうわけかいつも寒い。終戦間近にゴム長間を流行ったが、やはり素足の方が動きやすい。苗間にゴミがあれば、種もみがそれについて水面に沈まずに育たない。だから、ただ、まけばよいというわけではない。種もみが沈むのを確認しながらの作業となるから、波を立てず、水を濁らせず、そっと抜き足ですることが大切。だもんで、ゴム長ではということで、年寄りなどは寒くても、裸足が一番と心得るお方が多かった。もみふりを終えた後は、水の管理が大切になるから、ちょこちょこと、田へ足を運び、それを確認しに行く。そうして、苗取りの2週間前までに、化学肥料をパラパラと巻き与える。そして、いよいよ苗取りが迫るが、その頃には苗間に、稲に似たヒゲも生えてくるので、ヒゲ抜きを行う。こうした苗が育つ間に、苗代以外の本田では、田を柔らかくするための高木が始まる。この作業を始める日には、高木のぼた餅といって、ぼた餅を作って祝う。これは豊作を祈願するものであるから、泡などを混ぜる他の日のぼた餅とは異なり、米だけで作る。それを神様へお供えし、高木を頼む馬方さんのほか、馬へも与えるわけだが、その馬、大口を開け、パクッと見事に食べるものだから、見る者は皆びっくりして笑い出してしまう。さて、その高木のことじゃが、牛馬で行うところには、用水べりと要所要所に、馬入りと呼ぶ、牛馬を田へ入れるための特別なあぜが通っていて、普通はあぜ幅2尺、約60センチのところ、それは幅広の3尺、約90センチ。牛はゆっくりと動くからよいが、馬は力が強くて速いから、しりとりに技量がいった。ああ、しりとりというのはな、舵取りのこと。牛馬の操縦だな。牛馬を持つ家に、うないを頼んだりもするわけで、他の高い方の泥を引っ掛けて低い方へかき出したりするわけじゃが、馬はその馬方さんの手綱の引っ張り加減で、ひっくり返ることもあるほどの力を出すから、なかなかに大変なものじゃった。そうしたことだから、馬方さんの技量次第で、たがよく賭けもするし、悪く賭けもするわけで、その後に行う手仕事で土くれを砕く引っ越しの手間取りにも違いが現れてくることになる。本殿の高木の後、田植え前にあぜ付けの作業が待っている。あぜの崩れなどを修復し、水を張っても漏らぬよう、丁寧に田土を盛りながら成形していく作業だが、これもなかなか手間がいる。先に5月1日の種まき正月から育ててきた苗は、それから50日過ぎると、しっかり成長し、本田への田植えができるようになる。昔の人は縁起を担ぎ、49日が明けねば田植えをしてはならぬ、 と思う人も多かったが、ちょうどその頃になれば、十分に成長する時期を迎えたわけ。ということで、この辺りではだいたい6月20日が田植え日となる。その田植えをするための苗取り。これには少々コツがいる。なんといっても赤子のようにか弱いものじゃからな。折れぬように根を痛めぬよう、苗は一度にたくさん取らず、2、3本ずつを引っ張らずに、一旦軽く押し込むようにして抜き取る。そうして根をザブザブと洗い、片手で持てるほどの束となす。前もって切り揃えておいた藁を、一本ずつ抜いてはその束を縛り、どこからでも取りやすいよう並べていく。だいたい40束ぐらいで一世、30坪、約99平方メートル。じゃが、こうした苗取りの時は、根を洗ったりするので、苗代には水を多めに張っておく。細かな作業が続くから、こりゃ椅子に腰掛けての作業となる。次に田植え。先にも話した通り、田植えは6月の20日頃じゃが、苗を整然と列をなすよう植えていくため、縄を張っての作業となる。そのため、縄の張り替えを担当する人をつけ、その張り縄に沿い、苗を5本つ後ずさりしながら植えていく。目安は足間に1本、開いて足の左右へそれぞれ2本ずつじゃが、きれいに植えられれば、足間の稲が前方へ重なり、一直線をなし気分がいい。苗列の間は一尺、約30センチ。その間にすべて足が入るから、苗を痛めぬよう歩く足の踏み込み方に注意せねばならぬ。めったやたらに足跡をつければ苗を植えられなくなる。苗は浅植えと深植えがある。さて、お聞きの皆様ならどちらを選ばれるかな？多分大方の方は深く植えた方がしっかりと倒れぬような気がして、そちらを選ばれたのではないかな。ところが深く植えると分化しにくく、葉も細くなり生育が悪くなる。だから初めて手伝う者には深植えするなと注意されるわけだが、それには道理があるからありがたく受け取らねばなるまい。まあ、見て覚えろという時代だから、子供など意味がわからねば、怒りたくもなるじゃろうが、何かにつけて経験が生かされてきた時代じゃから、昔は年寄りの言うことには必ず道理があったということ。知識を優先するこれからの時代は知らんがな。それで田植えから1週間経たぬうち、根つかぬものが現れてくる。その倒れたものを浮き苗と言い、植え直していく。物事には一度やればそれでよいということなぞほとんどなかろう。何につけてもいわば事後処理というものがつきもの。ことが起きてもそのやりようで良くなるし、悪くもなる。手抜きできぬのが育てるということじゃろうな。目をかけ、手をかけるほどによく育つ。話はまた横道へ入るが、田起こしや田植えなど、大掛かりにやる農作業では人手がいる。もちろん一斉に用水へ水を入れたりするわけだから、準備に遅れる家があればみんなが困る。じゃから手間借りと言って、大勢の人をよそへ頼み、その代わりに今度は頼んだ家へこちらからも手伝いに行き、相互に協力し合うことが当たり前。そうした中には、受け合い と言って、金銭と交換に田植えなどを丸がかりで引き受けるお人もおった。したが、こうした相互協力の関係が築かれていても、水の権利だけはどうにもならん。田植えを過ぎれば水がひときわ大切になる。そこで水争いが起こることもしばしばあった。このあたりの田は工程がひどいから、無理して呼び込まねばならぬ水がある。水量が不足してくれば、用水の本流から枝分かれしてさらに入り込むような外れの田じゃ水が回らぬから、水の入りがいい用水路へ石でも置き、ちょっと滞留させて水を高めにして入りを良くする必要が出てくる。しかしこうしたことは万事交渉次第じゃから、止められては俺の方が困っちまう。ということもあるわけで、いよいよとなれば人気のない夜に水を通しに行くことさえあった。大体は村中で話し合い、今日はこっち、明日はあっち、また昼前にはこっちにするからあっちにしよう、などと決めるが、下流の田では切り替えの時間になっても水が入らない田が出たりして争い事が起こり、農業委員会のお世話になることもあった。皆が実りの多い稲を育てようとしているのだから、天候が不順になれば、そうした条件の悪い田を持つお方の苦しみは大きかったということ。さて、田植えから一ヶ月ほども経てば、稲はしっかりと育ってくる。じゃが、その頃になると雑草もまた生えてくる。あまり早く田へ入ると、せっかく根付いた稲が動くから良くないが、頃合いを見て、その一番草の除草を行う。こうした雑草とともに気をつけねばならぬのが、虫害。中でも悪かったのが、髄虫という、幹の芯に入り込む虫。さて覚えておるかな？以前に節分で話した、いろり端でやる薬かかしの呪文の中にあったじゃろ？稲の髄虫の口を焼く。あわや冷えにつく髄虫の口を焼く。薩摩の切り虫の口を焼く。ナッパの。その虫封じの呪文に現れた髄虫のこと。これは昔は稲を枯らす虫として大層恐れられた。しかし戦後はドイツで開発された有機リン製の殺虫剤、パラチオンが出回り、それで駆除できるようになったので、虫害に対して昔のような恐ろしさは抱かなくなった。ところが知らぬ間にもっと恐ろしいことが起きていたのじゃ。このパラチオンという農薬、毒性が強く、人や家畜にも影響するものじゃった。全面禁止となったのは、随分遅れて、昭和46年、1971年。昭和30年代に入ると、柳瀬川の水質が極端に悪化。昭和30年代の終わり頃までには、この辺りから田が次々と消えた。これまで薬害を知らずに、パラチオンを使ってきたわけじゃから、恐ろしいことよ。こうしたことは農家ではわからなんだ。稲は何千年も前から作り続けられてきている。その自然な道理を無視して農場を楽にすることのみを追求すれば、目に見えぬところでいろいろと恐ろしいことが起きてくるということなのかもしれぬな。さて、こうした農薬を使わぬ頃なれば、雨が降れば田へ行きあぜの草取りをし、また天気なら畑というような具合で、田と畑の仕事を手際よく成し遂げにゃならんかった。田は水に困らなければ なるたけ日が照った方が生育は良い。しばらくして二番後の草取りが始まる。一番後はただ草を取るだけじゃったが、二番後ともなれば、植わっている稲の根を切るように土をかき、つぼんでいる根株を開く神経を使う仕事が加わる。これを丹念にしていくことで、根に近い茎の関節から枝分かれする分裂が良くなり、稲の太いものが出てくる。根を切ってしまうわけじゃから、当初は茎がふらふらして弱くなったように感じるが、それが後にしっかりとした根を生やしてくるから不思議なもの。子育ても同じことかもしれぬな。愛おしく見守り、ここぞと思うときに叱ってやれば、親からすれば、膨れっ面をして、ふらふらしているようでも、そのうちにはしっかりとしてくる。まあ、こうしたことは何事につけても、すぐには結果が出るわけではないから。まずは先を思って、しっかりと育ててやることが肝心。そうすりゃ、いずれは成したことの意味が少しはわかるときが来て、自分でもよく育とうという気持ちが現れてくるということじゃろうな。さてさて、その後の稲刈りの話は、また秋の頃の行事にかけて話そう。そうしたことで今日はここまで。